皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年11月9日にミンフィーネットで発表されたダーファーに従い真に収めるという内容です。それではお聞きください。ダーファーに従い真に収める。文、中国の青年ダーファー弟子。私は今年16歳です。2021年、私の修練において質的な変化がありました。その過程で私が認識したことを同宗の皆さんと交流したいと思います。ダーファー弟子である両親の影響で、私は子供の頃からダーファーを深く信じていましたが、その頃の私の修練状態といえば収めているようで、実は収めていないものでした。両親は毎日私に法を読み聞かせたり、一人で読ませたりしていました。表面的にしか法理を理解していなかったものの、私は毎日法を学ぶ習慣を身につけました。当時は任務をこなす気持ちで学法をしていたため、修練に関する事柄を知っている程度で法理を悟ることは滅多にありませんでした。私が真に修練し始めるきっかけは、とても不思議な出来事でした。ある日、父に小説の中の万古神のことについて話すと、父は師父がある説法の中でそれに関する法を話されたと言いました。強い好奇心から私は師父のその説法を見つけ読み始めました。その説法には今まで触れたことのない法理が多くあることに気づいた私は、心を込めてその大部分を読み終えました。すると、自分がゾンファールンの法理に対してもっと深い認識を持つようになり、それ以来私はもっと心を込めてゾンファールンを読むようになりました。時間が経つにつれて、私は心性の修練も重視するようになりました。それまでの一時期、私は常人のインターネットに惑わされて抜け出せませんでした。暇さえあれば携帯電話を手に取ってゲームをしたり、小説やショートビデオを見たりして繰り返していました。執着心がとても強かった時、ほぼ一日中ゲームをしていて、夜の11時から朝の4時まで小説を読んでいたこともありました。当時はネットで良くない情報もたくさん見ました。これらの混乱した情報は私の学習に深刻な影響を与え、私の性格にすら影響を与えていました。両親は私に多くの道理を言い聞かせたり、師父の説法を引用したりして、ありとあらゆる方法を試し、私の携帯電話を壊したりもしましたが、それでも私は相変わらず同じことをやっていました。中学3年生の1学期になっても、私は夜中にこっそりと小説を読んでいました。ある日、私は鼻水が出始めて1ヶ月近く経っても良くなりませんでした。私は師父が私の脳にある良くない情報を消してくださっていると悟りましたが、携帯電話にある雑多な情報に惹かれ続けていました。法理を悟るようになるにつれて、私は自分の多くの人心が見え始めました。例えばゲームをしている時の闘争心、 小説を読んでいる時の情に翻弄される気持ちなど、これらは皆修練者が最終的に取り除くべき人心ではないでしょうか。そこで私は悔い改める決意を固め、携帯電話に触らないことを自分に課し、心を静めて学法する時間を増やしました。徐々に私は携帯電話を見なくなりました。その後、何度か携帯電話に惹かれて同じことを繰り返しましたが、再び意志を固めた後、やがて携帯電話に無関心になりました。師父がこれらの良くない人心を消してくださったと悟り、私は心から師父に感謝しました。それからしばらくして、私は自分が携帯電話に夢中になっていたいくつかの要因を見つけ出しました。ショートビデオを見ていたとき、魅力的なテーマと多様な映像コンテンツにかきたてられた好奇心、ゲームをしていたとき、ステージをクリアしたり、相手を勝ち抜く喜びによって満たされ続けた闘争心、小説を読んでいたとき、自分の悲しみ、興奮、不平、喜び、緊張、さらには顕示心、嫉妬心、闘争心、色欲の心等々が小説の筋書きや没入感のあるプロットによって絶えず無意識的に動かされていました。これらが常人の楽しみでしょうが、修練者にとっては足かせとなり強い執着心なのです。ダーファを学ぶことで、私はこれらの執着に気づくことができ、取り除き始めたのです。その過程で、私はネット上の多くの良くないものが、私の心をかき乱し、考え方さえ変えることができることに気づきました。注意を怠ると、それに惹かれてハマってしまうのです。この点を重視していない同修に、意識を変えることをおすすめしたいです。それが遅かれ早かれ、私たちが取り除くべき執着だからです。以前の私は、口を収めることにおいても、常人と変わらないほどよくできていませんでした。社会全体のモラルが大きく後退している今、多くの汚い言葉や現代的な行為が出現し、学校ではその傾向が特に顕著になっています。私が小学生の頃、多くの同級生は汚い言葉を使っており、ごく一部だけが礼儀正しく話していました。当時は汚い言葉を言わないと、周りのクラスメートとの間に溝があるような気さえしていて、徐々に私も環境に流されて、汚い言葉を言うようになりました。それどころか、人の気持ちを考えずに発言したり、きついことを言ったり、陰口まで言ってしまいました。幸いにも、真に修練するようになってから、これらの問題を認識できました。師父はこのようにおっしゃっています。私がかつて例を挙げて説明したように、タバコを口にくわえて座っている仏や道士はどこにいますか？そんなものがありますか？このことから、現代人のような話し方をしている仏、道、信はいないようだと気づき、以来私は悔い改める決心をし、話し方も大きく変わり、人を傷つけるのではないか、ダーファーの要求に符合しているかどうかを考えるようになりました。以上は私が修練過程で得た体得の一部です。また修練の全過程において揺るぎない決意と絶え間ない学法が非常に重要であることも悟りました。修練し続ける決意がなければ、ある間で頓挫し、少年も弱まっていれば、麻痺状態に陥ってしまうでしょう。きちんと学法をし続けていれば、 その状態から抜け出すことができます。私のこうした経験や体験が同じ状況に遭遇している同宗に役立つことを願っています。法に符合しない部分があれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いします。ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org